はい、おはようございます。それでは賛美をもって礼拝を始めたいと思います。御国の心地を賛美しましょう。はい。悲しみ尽きざる浮世にありても、凛々しゅと歩めば御国の心地す、ハレルヤ、罪とが消されし、我が身は、いずくに、御国の心地す。アーメン。ということをお祈りします。愛する天のお父様、今日も私たちが、御言葉と聖霊様の助けと導きを得て、天の御国を生きることができるようにしてください。この時間、主を豊かに私たちに語りかけてください。イエスでお祈りします。アメン。それでは、本日の聖書箇所を開きましょう。今日は、ヨハネの福音書4章、43節から54節までです。
さて、二日の後、イエスはここを去ってガリラヤへ行かれた。イエスご自身が、預言者は自分の故郷では尊ばれないと証言しておられたからである。そういうわけで、イエスがガリラヤに行かれたとき、ガリラヤ人はイエスを歓迎した。彼らも祭りに行っていたので、イエスが祭りの間にエルサレムでなさったすべてのことを見ていたからである。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。そこはかつて水をぶどう酒にされたところである。さて、カペナウムに病気の息子がいる王室の役人がいた。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いて、イエスのところへ行き、下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたからである。そこでイエスは彼に言われた。あなた方は印と不思議を見ない限り、決して信じない。その王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか私の子供が死なないうちに下ってきてください。イエスは彼に言われた。帰って行きなさい。あなたの息子は治っています。その人はイエスが言われた言葉を信じて、帰途に着いた。彼が下って行く途中、そのしもべたちが彼に出会って、彼の息子が治ったことを告げた。そこで子供が良くなった時刻を彼らに尋ねると、昨日第7時に熱が引きましたと言った。それで父親はイエスがあなたの息子は治っていると言われた時刻と同じであることを知った。そして彼自身と彼の家の者が皆信じた。イエスはユダヤを去ってガリラヤに入られてから、またこのことを第二の印として行われたのである。アーメン。
はい、ありがとうございます。それでは今日の内容を簡単にまとめてみましょう。今日はイエス様がガリラヤに行かれた時の話が記されています。イエス様は再びカナンに行かれ、それからここで病気のある息子がいるお父さんに出会います。そしてその父にイエス様は、あなたの息子は治っていますと語ります。そのお父さんは家に帰る途中で、その息子が治っているという話をしもべから聞きますけど、その治った時がイエス様があなたの息子が治っているとおっしゃった時であったことがわかります。それからその父親とその家族はみんなイエス様を信じるようになったという話が記されています。それでは聖霊様から示されることは何か黙想しながら、もう一度それぞれ御言葉を黙想していきましょう。それでは分かち合っていきたいと思います。示されたことを分かち合ってください。
はい、私は、ちょっと前半に目が止まって、44節と45節のところに目が止まったんですけれども、イエス様が自分の 故郷の人たち、まあ、この故郷の人たちは、やっぱりイエス様がメシアだと悟ることは結構の後の方になってからだと思うんですけれども、 この心固いのをすでに知っておられて、イエス様は違うガリラヤという場所に移っていったというところで、あ、本当にこう心を固くしているとイエス様は違うところに行ってしまわれるんだなということ、そしてこの人たちが逃した恵みというか、その祝福がどれほど大きかったかなということ、またガリラヤの人たちはあえてイエス様が来られたことでどれほどの栄光と祝福を受けたかなということを思っていました。
はい、私はイエス様が故郷では尊ばれないためにガリラヤに移ったというところに目が止まったんですけども、同じように私たちもあしらわれる場所ではなくて、こう受け入れられる、福音が受け入れられる場所というのが一つの導きのポイントなのかなと思わされました。以上です。
はい、私は、50節に目が止まりました。その人はイエスが言われた言葉を信じて帰ったということで、イエス様は本当にお言葉だけで人々を癒すことができる、まあ、その人に会ったことがなくても、まあ、そのように千人隊長もしもべも癒されたと思うんですけども、まあ、イエス様はそのような信仰を願っておられるなということを思いました。以上です。
はい、私は50節と52節に目が止まったんですけど、ここでイエス様が息子は癒されていますと宣言したその瞬間、その実感に息子の熱が下がっていたということ、これを黙想しながら、祈りはそのお祈りをした瞬間すでに答えられていると信じるべきだなと思いました。祈って神様がそれを聞いてくださって、それに対して告げられたその時間、その瞬間に答えられているんだなということを黙想しました。それではさらに御言葉を詳しく調べていきたいと思います。御言葉を調べながら、神様はどのようなお方であるのか、そして今日の箇所として教えられることは何かを黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。準備ができた方から分かち合いをお願いします。
はい、39節と50節のところで、まあ、その王室の役人がイエス様にどうか子供が死なないうちに来てくださいと言って、あのイエス様をが手を置いて、まあ、こう息子のところに来て手を置いて祈って癒してくださることを願ったけれども、イエス様はあの言葉をこう変えもう治っていると言われたその言葉だけで癒されたというところで、ここにこの役人がその後イエス様が言われた言葉を信じて人に就いたと書かれていて、そのイエス様の言葉を信じて、信じる者には本当にこのような救いが起こるんだという、まあ、その印が起こるんだということを教えられました。ちょっと言葉まとまっていないんですけれども、御言葉を信じる幸いというのをここから教えられました。印を見なくてもこの人は言葉を信じたためにこのような恵みを受けたのだということを教えられました。それから44節から、肉の目によっては恵みの機会が見えないということを教えられました。エルサレム、イエス様が生まれた場所、またそこからその故郷の人たちというのは身内の偏見、肉の目によってイエス様がメシアであることを悟ることができなかったと思うんですけれども、肉の目によっては恵みの機会を悟ることができないということをここから思いました。一方でガリラヤは思いがけぬイエス様が来てくださったことによって思いがけない本当に恵みをたくさん受けたなと思いました。とっても小さな田舎町にイエス様が来てくださったことによって、今この時代においても多くのイエス様を慕う人が訪れて、そこで祈りが捧げられて、本当に今に至るまでイエス様が訪れた場所というのは大きな恵みをいただいている、そのことを思うと、またイエス様はこの地で大きな奇跡、ここに第二の印として行われたと書かれていますけども、カナの婚礼に続いて大きな印をこの地で行ってくださったという、本当にこのイエス様を受け入れた 地は本当に大きな恵みをたくさんいただくなということを教えられています。
私も46節から最後までの内容で教えられました。先ほどの分かち合いにもありましたけども、この見て信じるのではなくて神様のお言葉をそのまま受け入れるというこの信仰が大切だなと思いました。ガリラヤの人たちもイエスを歓迎したんですけども、それはイエス様の御業をすでに見ていたからと45節にあります。そこでイエス様は息子は死にかかっていますと声をかけた者に対して、あなた方は知る人不思議を見ない限り決して信じないと言われたんですけども、私たちは本当にイエス様のお言葉を聞いた通り信じて行動するというのがどれだけ幸いかというのを改めて教えられています。以上です。
はい、私は53節で、そして彼自身と彼の家の者が皆信じたというところで、この息子が治った結果、まあ、彼もまたさらに信じたんですけども、この家の人たちがみんな信じることができて、そしてイエス様はこのようなことを知っておられたんじゃないかなと思いました。この人だけじゃなく、すべての家族を救うために最善のことをしてくださるお方だなと思いました。以上です。
はい、私は44から46節のところで、開かれたところで宣教をしなさいということを教えられています。イエス様もこの閉ざされたところを去って、すでに開かれたところ、備えられたところ、福音が歓迎されるところにいて伝道したなと思いました。イエス様は考えてみたらたった3年しかありませんでしたけど、私たちも人生がこの地上において限られているわけで、ですからこの閉ざされているところをずっとそこに留まって何とか救われるようにというよりかは、一人でも多くの魂をこの生きている間に救いに導くために、聖霊様が導かれる開かれるところに行って、そこで福音を伝えるべきだなということをこの話から学ぶことができると思いました。以上です。それではそれぞれ目に留まった箇所をさらに目視し、生活への適応をしていきましょう。はい、それでは適応を分かち合っていきましょう。
はい、ちょっとまだ具体的な適応までできていないんですけども、霊の目をしっかり開いて、本当にイエス様をこの地にお迎えしたいなと思いました。少し自分のうちに、少しこう、ちゃんと霊的に見極められていなかったなと思うところを今示されたので、もう少し祈って、その部分で適用していきたいと思います。
はい。私はですね、信仰の神様のお言葉を素直に信じて行動しようと思いました。まだ具体的な深いところまでは言っていないんですけども、そのような信仰を持って職場で進めたいと思います。以上です。
はい。私は、この奇跡と印を見なくても、イエス様を信じるというところを目視していたんですけども、ヨハネはそのイエス様の御言葉を、そのイエス様の言葉を結構強調したんじゃないかなということを感じました。トマスのところでも、また同じヨハネの福音書の記述ですが、そこでイエス様が見なかった時は信じなかったトマスに、見た後、トマスが信じたら、見たかと、見ないで信じる者が幸いですとおっしゃるんですけど、イエス様が見えなくても、目に見えなくても信じること、そしてイエス様が約束してくださることや、そういったものが目に見えないとき信じることが本当に幸いだなということ、まず何よりイエス様が神の御子、キリストであることを信じるべきであるし、そして主が自分に約束してくださったこと、まだまだ目に見えなくて、手に届かなくて、もどかしい時もありますけど、でも今、信じることが大事だなと語られていると思いました。はい、ちょっと抽象的ですけど、そういった信仰を 持ちたいと思いました。以上です。それでは最後に対応して一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もそれぞれに必要な御言葉を与えてくださり感謝いたします。本当に肉の人間は決して奇跡と印を見ないと信じることができない、またはそのようなことを目の前にしても心を固くなにして信じることを拒みます。私たちのうちにもそういった性質があります。どうか自分に信じ聖霊に生き、また信仰によって生きることができますように。見ないで信じるものとなりますように。御言葉を信じるものとなりますように。私たちを助け導いてください。信じます。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。ハレルヤ。それでは素晴らしい一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。